答案を拝見しました。まず2-1の1から参ります。この問題、技術について特徴を説明せよという問題でしたね。で、3つ挙げて、その技術の、この技術の用途について説明せよ。まあ、3つは OK ですね。で、用途は何なのかっていうのは、これが、用途が出てないですね。用途が書いてない。IoT に最適だっていうんです。IoT って用途じゃないでしょう。つまり用途は何なんですか。もっと具体的にどう使うかっていう、そういうことがいるんですけど、最初の1行 IoT に最適であるって言った後はですね、なんか制約条件ばっかりで、どういう用途かわかんないですね。それから、2-1-4。これはですね、ネットワークスライシング技術の背景、機能、適用例ということですが、まず背景って書いてますか？その満たす必要があるが、従来のような単一では困難である。で、こういう制約条件というか問題点であって、だから、そのネットワークスライシングになったっていう、というにはですね、あまりにもなんか問題点すぎてね、いきなりこれだから困難で、もう排他、その消去法的にネットワークスライシング生まれましたっていう、そんなわけじゃないでしょう。だからネットワーク、この困難だから、だからこういう方法でネットワークスライシングが開発されましたっていう経緯があるわけで、そのちゃんとした狙いが現れてないですね。それから機能についてですけども、この、最初図1のようにって書いてるのは、複数のサービス要件を実現する必要があったが、その異なるサービスの提供を分けることで効率的に使用するという、なんかその単位一つの機能が書かれてるんですけども、ちょっと曖昧ですね。こんな機能しかないんですか？いや、そんなことないと思いますけどね。ここはですね、なんか焦点が定まらない、この問題点に触れたりとかね、図を入れたりとかして、肝心の記述量がなくなっちゃってしまってるのがいけないですね。だからこの図もなくてですね、この問題点も書かないで、機能をちゃんと書けばよかったじゃないですか。で、3、適用例。これは、VR、AR、4K、8K、それから低振動、低遅延は遠距離、遠隔医療や自動車、自動運転、適用が想定されるという、その想定される用途はね、これで分かりますけども、できたらその、なぜこれに適用されるのかという理由が欲しいですね。そういう判断を求めてますから、事実がどうかっていうことを聞いてる、それだけじゃないということですね。どう考えるから、適用できるっていう、その考え方が大事だと思いますね。暗記で答えてるもんじゃないですから、そんな暗記だったら意味がないですから。それから2-2-1。これですね、ちょっと残念でしたね。前置きが4行あるって、これはいいですよ、このぐらいは。それで、検討すべきことって何なんですか？例えば、混雑状況、リアタイム比、表すとかですね。例えばじゃないでしょう、この、検討すべき事項って。接種、この発注者がね、エンジニアに求めることって、例えばこんなことですって、いや、そうじゃなくて、せっかくこのことをやるんだから、もう全般的に、漏れのないように、全部、リストアップしてくださいっていう話ですよね。ですから、 これは、それ例えばっていう、これをなんか、一部だけ選んで答えるっていうのは、それはダメでしょう。全部を網羅するような答えがいりますね。漏れがないように全体を代表する、まあ柱だけを、柱を上げていくということでしょうね。で、2、業務を進める手順。ここがね、一番まあ問題だと思いますね。つまり、マーケットニーズが見えてないと思うんですよ。大型のですね、屋外アミューズメント施設って行かれたことありますか？そこでね、無線 LAN で何やろうとしてるんですか？これ誰が使うんですか？従業員が使うんですか？それともお客さんが見るんですか？それによってまた違ってきますし、従業員だけじゃなくてお客さんも使うとしたらこういうことをやんなきゃいけないっていうのがあるわけで、それをですね、マーケットニーズを考えて、その計画を立てるようなね、手順を作っていかないと答えにならないですよ。書かれてるのは、まあ、現状調査しますとかね、定義しますとか、スケジュールですとか、システムとか、まあ、ちょっとわかりませんけど、どんなことをやるのか、まあ、概略だけ、一般的なことだけ書いておきますけども、って言って書いてるような内容に見えるわけで、そんななんか一般的な仕事の流れをね、書いたって、この問題の答えじゃないですよ。この問題は、10年前に大型屋外アミューズメント施設で設置した LAN があって、それ老朽化して、新しいサービスを提供可能なって、これ事業主が言ってんでしょう。どんなサービスですか？まあ、それ言ってみないとわかんないですね、アミューズメントセンターに。まあ、そういうことですよ。マーケットニーズわかれば答えはもう全然苦労しないですね。で、3。留意すべき事項はですね、ですからこれ2を受けて3があるわけで、まあ、2がなかったら3もありえないですね。ちょっとここで議論しても始まりませんけども、トラフィックが急増してもなんとか安全性の確保とかバックアップとか、まあ、これちょっと普通すぎて、まあそりゃそういうこともやるでしょうけれども、このプロジェクトでやるべきことってこれじゃないでしょう。という気がしますね。それから3問題。大規模、震災が情報インフラに与える影響。で、これもですね、震災の影響を考えて漏れなく対応していかなきゃいけないんですけども、モバイルネットワークについて論じると、なんかこう、一方的に宣言してね、私はこれしかやりませんと書かれてるんですけども、これはまずいですね。その他はじゃあどうなってしまうんですか？モバイルじゃない、有線系は、もう、無視ですか？いや、それはないと思うんですけどね。で、書かれてる内容は、まあ、モバイルはモバイルだとして、この丸一のね、コアのこと、複層のこと、で、3、電源供給のこと、3つのことが書かれてるんですけども、ちょっと要点がまとまってないですね。見出しつけてまとめた方がいいと思いますね。で、2、情報インフラ機能維持、早急復旧のための技術的対策なんですけども、いや、内容はこれ技術的ですか？丸一の冗長化運用っていうのは、冗長化した設備を地理的に離れた場所に設置する。まあ、それ技術なんでしょうけれども、リスクマネジメントかもしれませんが、あんまり技術的な話じゃないですね。わかりやすい地理的なことじゃないですか。それから可搬型基地局っていうのも可搬であればいいわけで、本当にもう具体的すぎて、気球による臨時 基地局も、それは気球でね、その、アンテナ高くすればですね、通じますよ。それ通じますけども、それってどこが技術なんですか。そんなのもう分かってるじゃないですか。なんか、これすごいアイデアですって言って、いや助かりますのでって、提案してるのかもしれませんけど、いやそりゃ、そんなの分かってますし、そういう、何でもいいから役に立てばいいということではなくてですね、その、本質的に、なんか、情報、通信的に意味のある提案でなきゃいけないんですよ。それを見るためのところですから、技術士の力を見るためのコーナーですから、そんななんかアイデアでもって一本取れればいいというもんじゃないんですね。ですので、これはちょっとノーカウントになってしまう危険性がありますね。で、3の1、最も有効と考える対策っていうのは、多重化するということを、まあなんかこれも分かりやすすぎて、そりゃ多重化した方がいいに決まってるわけで、できるんだったらやりますよ。で、過半型基地局もね、それは、やった方がいいし、気流による臨時基地局も、効果はあると思いますけども、手段であってですね、手段的、もう明快な手段で他に考えようがない。で、なんか、情報通信の技術がなんか、ここに関与してるわけじゃない。そんな提案だってもですね、評価されないと思いますね。3ページに参りまして、で、過半型基地局が災害が生じたその日に開設することは困難と考えられるが、気球による臨時救急はそれ可能であるって。まあなんか、いくつかそういう、この中での議論をしてもですね、そうかもしれないですけど、だから何なんですかっていう感じがしないでもない。もうちょっと、情報通信技術士としての提案をですね、真面目にやっていかないと、点にならないという気がしますね。で、実現する上での留意点、これも、なんか本質的な話じゃないじゃないですか。気球の利用にあたっては、事前に、整理しておくとかですね、各社がそれぞれ飛ばしたらダメとか、いや、そりゃそうでしょうっていう感じですけどね。まあ、あんまり技術的な話じゃないですね。で、3の4、終わりにということ。これは、ライフラインで通信ができなくならないよう、官民問わず協力してとかいう、当然のことであって、そんなのはまとめてもしょうがないですね。それをどうするかということをですね、もっと専門家の立場でもって、議論していかないといけないと思いますね。まあ、それが何であるかっていうのは、掘り下げていく必要がありますけども、今ちょっと答えが見えてない状態ですから、まあなんか私がそれに代わってですね、これです、これですっていうことは、それを考えればできるんですけども、そのことをですね、ご自身で思いつかないと意味がないですから、そういうなんか、情報通信としての本質的な提案になってないというのもいけないですね。まあ、ちょっと問題の根が深いと感じますね。なんでそうなのかっていうのはですね、それやはり何がじゃあ情報工学なのか、情報通信工学なのかっていうのをですね、やっぱり練習していかないとダメだと思いますね。で、まあ、そういうことを練習はですね、お一人ではちょっとできにくいでしょうから、この内容でなぜいけないのかっていうことが、まず、ご自身であまりお感じじゃないですよね。まあまあいけるんじゃないかって思われてるんだと思うんですよ。 で、そういう状態からだとですね、じゃあどうしたらいいかって提案湧いてこないと思うんですね。で、そっから、立ち直るって言ったら相当大変だと思いますね。ですから、練習を積んでですね、これは何でいけないのか、じゃあ本当は何だったらいいのかというのをですね、突き詰めていかないと正解にはたどり着かないと思いますね。まあ、パーフェクトコースではそういう指導をやっておりますので、まあ、練習を積んでもらえれば、必ず、わかるようになると思いますので、前に来られてたんですがね、ぜひご検討いただければ、再びの、受講ですね。まあ、途中で諦めずに、最後まで目標を目指して頑張っていくという意思があれば、到達可能だと思います。そうではなくて、無料セミナーに来られたんですね。まあ、ですから、セミナーでそのようなことを申し上げたかもしれませんが、本当の意味での、通信、で、情報通信の提案をしていけるようになるためにはですね、練習が必要なんですね。おそらく、このまま行かれたら、来年もまた同じようなことになってしまうと思うんですよ。で、それはご自身では、もう、直しようがないことだと思いますね。相当練習積んでいけば別ですけども、どうやって直していけばいいのか、まず見当がつかないでしょうから、そんな無駄な戦いされるんであればですね、ぜひ講座に来て学んでもらえればと思っております。そうすると一発で合格しますので、ぜひご検討願います。